ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と A 班がお送りします。本日お送りするメンバーは、
餃子が大好きなリサと、
今月ついに20歳を迎えるリサ子と、
来月ついに21歳を迎えるのどかと、
芋けんぴと柿の種を間違って買ってきたそのちゃんでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ言っときますか、いつものやつ。
はい、お願いします。
まだ1回しかやってないけど。
そうですね、
はい、
う
ん、
いきます。私たちは環境、
今日から
京都で
よくする、
せーの、
環境と班です。
おー、揃った、
揃った、やっと揃った、
最高。すごい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあ自己紹介ちょっと今日は一言ずつ入れたんですけど、うん、
短かったね。
ちょっとなんか気になった点があって
餃子いいですか、さっき聞きました皆さん、
そのちゃん、
そのちゃん、
はい、どういうあれですか。
そうですね、今日、まあ、ちょっとみんなでお菓子食べようかなと思って、はい、コンビニ、はい、そうですね、
私が買ってきてって言ったから
優しい、
ね、まあ、なんかいい感じのやつを買ってこようかなと思って、うん、はい、自分芋けんぴが好きで、うん、やっぱりみんな好きじゃないですか、芋けんぴ。
おいしい、
おいしい、好き。
そうですよね、うん、みんな好きやなと思って、うんうん、まあ、手を伸ばして買ってきて、うん、いざ袋を開けて見てみたら、うん、大きな柿の種みたいなやつが入ってて、
なんで
そこ間違える、
見た目は全く同じやと思ったんですよ。
めっちゃ面白かったですよ、現場にいたんですけど私、
はい、
もう袋から出した瞬間違うって言って
どういう、
ねね、ちょっとごちょごちょやったね今日は、
面白いね、
美味しかったからよかったね、
はい、うん、まあ、そういったちょっと個性的なメンバーでお送りしていきたいと思います。
これだけ個性的みたいな、なんかね、
はい、ね、ちょっとそれではね、まあ、私たち8期生からの新しいコーナーであるトークリレーをしたいと思います。
はい、
うん、
イエ
ー、急やね、
そうね、急やったねこれは、まあ、先月からやってるんですけど、
うん、
毎月一つテーマを決めてそれぞれの視点からみんなで議論していこうというものです。
はい、
うん、
先月のテーマはバレンタインでしたけど、どうでした。
そうですね、
バレンタインね、
僕、はい、あ、はいはい、
どうぞ。
僕あれ好きでしたよ、あの、環境と B 班の過剰放送のお話、
うんうん、
あれは結構面白くて好きでした。
確かに、
うん、あと何がありましたっけ。
東近江はチョコのフェアトレードについて、
うんうん、
ちょっとね議論してましたね、うん、
政策学部っぽいですね、
っぽいですね、
うんうん、フェアトレードね、うん、
で有田班はチョコを女子から男子にあげるってことで、
ま
あ
はい、
ちょっと結婚に絡めてちょっと議論してましたね、
まあ、将来的なね、うん、話を。
なんかさ、うん、キャシーがさ、
うんうん、
なんか結婚願望あるみたいな話の時にさ、うん、
言ってた
なんかないとか言ってたよな、うん、絶対そうやんな、あれ
絶対ある
、うん、絶対あるよな、
キャシーはありそう。
キャシーちょっと嘘ついたなと思ったいや、いろいろ頑張ってね頑張ってほしいですね、
いろいろね
ブーメランになって帰ってくる。
面白かったな、うん、
で、うん、今月トークテーマ、はい、何だと思います。3月
オリンピックとかですかね。
ありましたね。
あったね、
あったあった、
すごい面白かった。あれ
パーリング良かったな、めっちゃ
すごかった。
見た、
そう
だねー
ね。
でも羽生くんもすごかった、
うん、あれも見た、
あれも見た。宇野くんも
見た、
楽しかった楽しかった
全部リアルタイムで見た
見た、さすが、さすが、さすが見てらっしゃる
テレビっ子はね、
テレビっ子です。
まあオリンピックもね、まああれ熱狂してましたけど皆さん、
はい、
まあ、今月は卒業というテーマで、
なるほど、
別れの季節ですよね、卒業式とかね、そうで、卒業といえば、まあ、今年、
はい、
10代からの卒業ということで成人式のことについてね、ちょっとトークしていきたいなと今回は思ってます、
はい、
ね、ちょっと私たちもね、つい先々月ぐらいに成人式を迎えたところですが、はいはい、みんなは成人式どうでした？
楽しかったですか？
そうですね。
旧友に会えましたか？
会えました。
皆さん
何年ぶりやねんっていう ね、
みんなでもあれちゃう、あの綺麗なプリソレとか来たんちゃう？何色来た？みんな
私赤。
あ、かわいい。かわいい。いいやん。リサは？
私はなんか白にサーモンピンクみたいな、
いい、似合いそうやな。
似合いそう。
そのちゃんはまあスーツか。
そうですね、
あったもんな成人式。
そうなの？
同じ地域やからあったやん。
違う、声かけてくれてない。
声かけたよ。そうそうそうそうそう、大阪府の吹田市出身なんですよ、そのちゃんとりさこは。そうだから会いました。
そういう。
そうなんですよ、ね、実はもう一人、あの東近江のカイトっていうメンバーがいるんですよ、うん、チームリーダーのね、うん、その子も吹田市で同じ成人式やったんやけど、ちょっと会えず、そう人多かったから、
う
ん、そう会えへんかって。
りさこは何色着た
の？私は深緑を着ました。
あ、渋いな。そう、
かわいいな。
ちょっと渋めに。
緑もかわいい。
ちょっとね、緑好きなんですよ。
制作
局も。そうですね、まあ、そんな華やかな成人式があった一方でね、はい、成人の日に振袖や袴を着ることができなかった新成人もいたっていうね、非常に許しがたい事件もありましたよね。
そうですね、
大きいニュースやったね。
そうそうそう、まあ、一応説明すると、それはまあ晴れの日事件っていう、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、晴れの日という振袖のレンタル会社が成人式直前に突然休業して、成人式の日に晴れ着着ることができなかった新成人が出てしまったというね、本当にどういうことだという事件。
辛いですね、それはね。
で、被害額は3億円を超えたらしいんですよ。
すごいな。
すごいよね、本当。
いや、
どう思います？この事件、その辰、そのちゃん。
振袖着てないけど。
そう、唯一女の子じゃない自分に来た。
いや、あえてちょっとっ
男の意見もね。
そうそうそう、
ね、やっぱ振袖って着る機会って少ない。
そうそう、一生に一度ぐらいやもんね、うん、本当に。
やっぱ成人式と結婚式ね、着るの？結婚式着ないの？
あ、着る人もいる。
身内の結婚式で自分が結婚してなかったら着るって、着物屋さんが言ってた。
そうなんや。
まあでも、ね、自分が主役で着る機会ってもうじゃあ成人式だけってことやから、やっぱりかわいそうじゃないけど、やっぱね、
本当にもうこのニュース見てめちゃめちゃ腹立ったもんな。ほんまに、そう、女の子としてほんまに。
なんかレンタルの人とかやったら、もうお金は先払いしてんのに、行ったら何もないから払ってんのにっていうことやな。
しかもその一生に一度かもしれへんさ、その振袖着たかったやろうに、ほんまに、
絶対着れると思ってるもんな。
ほんまにな、
前日まで。
そうそうそう、あの振袖ね、もう着るんや思って楽しみにしてきたのに、大変ですよ ね、
晴れ舞台ですもんね、
本当に。と許しがたいですよね。でもこれで、この事件受けて、まあ、すごいなって思ったんが、はい、そのお笑い芸人のキングコングの西野って知ってる？西野さん、
知ってる。
そうだ、西野さんね、羽飛びの人や。
そうそうそうそう、
世代のね、だいぶ昔かな、ごめんなさい。
そう、結構ね、世代やったから。
そうそうそうそう、止まんなか
ったね。そう、キングコングの西野さんがリベンジ成人式っていうのを行ったらしくて、その晴れの日で被害を受けちゃった子たちにちょっとお詫びというか、ちょっと大人が迷惑かけてしまったっていう気持ちで、あのリベンジ成人式っていうものをやったそうで、それにあの振袖を着てプロのカメラマンに撮ってもらう写真撮影と、クルージングディナー、イタリアンブッフェと、デザートブッフェと飲み放題付きを用意したそうです。
すごいね、
で、着付けもヘアメイクも全部無料で提供したらしいです。
すごい、
知ってました？これ
なんか一回ニュースで見ました。
あ、そうなんや。
なんかやったんは知ってたけど、そういうクルージングとかは知らんかった。
なんかこれはなんか女性のなんかアシスタントみたいな人がめっちゃゴリ押しして、成人式関係ないけどやろやみたいな感じでちょっと押されてやったっていうエピソードもネットには書いてました。
ネット情報。
そうそうそう、ネット情報。そうそうそうそうそう、
素敵ですね。
そう、
やってくれるなんてね。
そうそうそうそう、いいよね。なんか、
なんかいろんな人が協力してくれそうですよね。やっぱそういう輪を作っていくのって結構難しいけど、自分たちもね、今はやってるじゃないですか。
まさに、ね、やってる。
やっぱ第一歩はそこからみたいなところがありますね。全然問題から外れたんですけど。
いやいや、いいよ。
でも人脈って大事ですもんね。
大事大事。
なんかやりたくても一人ではできひんし、
そうよね、本当に。いや、まず無事に二十歳を迎えられたことが何よりの幸せですよね。
親に感謝をしましょう。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ゴリ押しやったけどね、今の締めたのか。
そうですね、まあ、来週は東近江藩が トークリレーで、
はい、
当たってくれます。
そうですね、はい、卒業に向けて、う
ん、はい、また来週もお楽しみに、
はい、楽しみにしてください。はい、はい、
まあ、では、はい、すいません、ごめんなさい、
かかりました、はい、ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は小袋さんのエールです。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんのエールです。さて今回か、あ、後半からは私たち環境図版の活動について紹介していきたいと思います。
はい、
はい
はい、
今は春休みで週に2回集まって活動してるんですけど、私たち環境図版が今何をしているのか簡単にね説明していきたいと思います、
はいはい、
では、まあ、そのちゃんお願いします。
はい、喉がめちゃくちゃ緊張してて
リラックスします。
はい、
リラックスね。
はい、じゃあ自分そのちゃんが近況報告をしていきたいと思います。
はい、
はい、
今環境都では、うん、さっきのどかが言ってくれたみたいに、まあ、大学は春休みに入ってるんですけども、大学に週に火曜日だっけ、火曜日と金曜日、
金
そうやな、
ね、集まって本当に長いことやってるよね。10時から何時までやってる、4時ぐらいまでやってる
ね。6時間、
相当やね、
結構やってる、
ね、うん、時間にしたら、うん、
それほど、まあ、多くの日にちをで長い時間話し合ってる、ね、わけなんですけど、うんうん、まあ、今やってることって、先日東京で見に行ったゼロ円スーパーを京都でやってみたいなっていうことで、ゼロ円スーパーって何でしたっけ、リサ。
はい、ゼロ円スーパーっていうのは、はい、賞味期限が切れそうで切れない、
あ、なんていうの、まだ切れてない
ギリギリのものを、
もう販売できないよっていう、
ね、そうそうそうそうっていうものをいろんなところから回収して、うん、それで本当に食べ物に困っている人たちとか、うん、まあ、町の人とか、うん、まあ、誰でもいいんですけど、うん、その人たちに配って、その捨てられる、ほんまやったら食べられへんくて、うん、賞味期限切れてたものを切らす前に美味しく食べてもらおうっていうスーパーですね。
食品ロスも、まあ、貧困って言っちゃあれですけども、はい、そういった、まあ、結構食が大変な人にも嬉しいものなんですけども、はい、それを、まあ、4月に開催したいなと思っておりまして、
3回目じゃあは日本で、
日本で
3
カ所、まだ3
カ所目となるのかな、
もし実現すればなんですけど、
う
ん、
するですね、させる頑張りたい、
ね、そうですね、急ピッチで話を進めてるわけなんですけど、はい、ね、まあ、やっぱり最初思い描いてたようなプランより結構難しいなって感じることだったり、うん、はい、いろいろな社会の壁じゃないですけど、はい、そういうのをね、直に感じる機会っていうのがこの大体1ヶ月ぐらいかな、活動して、うん、すごい多いなと感じて、そういった面でみんなが最初から、うん、まあ、今言ったみたいに最初思い描いてたものと、うん、今でちょっと変わった見解とか、
うん、
まあ、単純に知った知識とかを、
はい、あ、知識とか、
まあ、ね、うん、まあ、いろいろ学んだんで、それみんなに聞いていこうかなと思って、うん、それをちょ今日、それをちょっと今日の近況報告にしようかなと思います、はい、
ね、
そうね、のどか、じゃあまずのどかは何を知りました、
はい、
結構スーパーとかに話を聞きに行ったりして、
うん、そうですね、聞きに行ってくれたね、
うん、
そうですね、私はなんか正直もっと簡単にゼロ円スーパーやるってなったら、こういろんなとこから共感してもらって食料もらって簡単にできるかなってちょっと思ってて思ってた部分があったんですけど、なんか実際スーパーとか行ってもやっぱりこうそのお店の人が共感してくれても、うん、実際大きい本社とかに話し行かないといけなかったりとかもありますし、うん、まあ、いろいろ大変なことあったり、うん、なんか私たちがこう無料で提供しようと思ってるものを、
うん、
こう実際にもう売ったり安い価格で売ったりしてるお店とかもあるので、
値引きシール貼ったりね、
そうですね、だからなんかもうなんかやってるやんみたいな、正直そうお店でやってるやんって思ってしまうんですけど、
うんうんうん、
今ちょっと難しいなと思いました、うん、でもなんかそれでも共感してくれたりと か、 なんか、
ね、すごいその瞬間は嬉しかった
よな、そう大人とかもいらっしゃったり、
うん、
そうですね、みんないるしまだ全然頑張れるなっていうのはありますね、うんうん、
なるほど、ありがとうございます。
いきなりやからいつもそのちゃん、
そう、ね、そう急に振らんといてほしい。
切実なね、そう、そういう裏側があります、
ね、は
い、
みんななんか緊張してるかな、
びくってした。
すごい眼力でこっちを
見てる。いやでもみんなうまいこと返してるよ。
、ね、
ありがとう。
そうやな。
で次はリサ、いやじゃないね、ごめん、リサ子に聞こうかな。
こうつけて
リサ、こうですね、はい、そうです、こうで、ね、ちょっとドキッとしましたね。
リサにドキッとしました。
まあ、のろかもまあさっきスーパーとかヒアリングとか行ったよって言ってくれたんですけど、やっぱり外に出て知ることってすごい多いなと思って、なんか自分らがやっぱり単純に考えすぎてたっていうことがこう直に聞くことによって思い知らされたというか、やっぱりなんていうの、なんか自分たちの主観だけでこう言ってるとやっぱりなんていうの、うまくいかない時があるから、どんどんこれから外に出ていきたいなと思いましたね。まあ、それに、まあ、加えてというか、そこでスーパーの方ちょっと言ってきたんですけど、から聞いた話なんですけど、なんか人間の心理的になんかスーパーとかで売られてる食品ってなんか奥から取りがちじゃないですか。
そう、
取る取る、
そうそう、でも賞味期限が、まあ、割と、まあ、あるんですけど、まあ、ちょっと短いよみたいな方が実は手前にあるんですよ、そう
あるな。
でも奥から取っちゃうから、どんどん奥側の商品が売れて、期限が迫ってきてる商品がなんかどんどん売れ残っちゃうみたいな現実があるそうです。だから
その日食べるのに、
そうそうそう、自分はもう次からっていうか、その話聞いたから前から前からちゃんと取っていこうと思って、そう心がけをしようかなって。
今日使うなら今日、別にそんなにね、そうそうそう、3ヶ月先とかじゃなくてもいいですしね。
そうですね、
ちょっと得たなんていうの、背景といいますか、その知識といいますか、
なんか主婦の技的な、なんですか、奥から取るみたいな。
そうよね、ちょっと前にね、なんか少しでもこう賞味期限、長い方がいいんちゃうかみたいな、
ね、同じ値段でみたいなね、あるけども、今日どうせ今日使ってしまうなら手前から取っていこうみたいな、ね、
そうそうそう
そう、 いい情報ですね、ありがとうございます。
ちょっと心がけるだけでもね、
そうそうそう、実際にコンビニとか行って前から取るようになりました、
はい、実践して、
はい、実践しました、
うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に、あ、どうしようかな、自分から言おうかな、
何
やっぱりじゃあリサに聞こうかな、
後編と思ってた。
さっき来たからな。
あ、ごめんごめん、ちょっとでいい、
もう9割9分言われたけど、
はい、ね、結構言っちゃった ね、
そうね、
やっぱりなんかのどかも言ってたけど、私もなんか結構簡単にできんのかなって
思ってた、
思ってた、
やっぱ思うよね、
そう、結構自分たちでしかやらへんかったら自分たちの都合で話を進めていくから、これできるやろうし、こうなるやろうし、そうそうそう、みたいな、でもやっぱり世の中そんなに甘くなかったですね。
間違いない。そうですね、
はい、いろんなものがあるから、うん、やっぱいろんな人に意見を聞いて、
う
ん、
そうですね、
外に出ることも大事だと思いましたね、
う
ん、
そうですね、はい、ありがとうございます、うん、いや、まあみんな外に出ていろいろ社会を、社会の厳しさじゃないですか、
ね、
いろいろ知ったっていうことで ね、
ね、はい、
まあでもそれでも結構協力してくれる方が出てきたり、まあいろいろ今日はのどかがアポイントメントを取りまくってたっていうことがありましたけど、う
ん
う
ん、すごいのどか走り回ってくれ
ます、いっぱい電話してくれたね、
電話したね、今日何かと思った。
そうそう、
すごいハテナな顔でね、こっち見て
きた、うん、みんなの行動力にすごいいつも尊敬を覚えております。
やっぱり8人もいるとね、心強いですね、
心強いな、うん、
自分がまあ最後に思ったのは、うんうんうん、やっぱりみんなでこんな週2で集まって話し合いをしてる中で、
うんうんうん、
話し合いの難しさじゃないですけども、全然あの関係はないんですけども、話し合いの難しさだったり、うん、まあすごい江林くん、
江林くん、
エヴァね、
エヴァね、
そう、
エヴァ、ゼミ長ちゃんね、
そう、江林くんはなんかそういう集中力とか気にしてちょくちょく休憩入れてたり、
入れてくれるね、結構気にしてくれる、
やっぱいろいろ考えながらやってくれてたり、いろんな考えを持ってる人がいるんだなっていうことをやっぱり再確認じゃないですけども、
ね、
しましたね、
うん、
いやー、話した話した。でまあちょっとね、
はい、
もう一つ聞きたいことがあったんですよ、
うん、はい、
今日スーパーに聞きに行ったじゃないですか、
はいはい、
なんか3分の1ルールっていうのを僕聞いたんですよ、
はい、あ、3分の1ルール、
よくのどか言ってたじゃないですか、3分の1、3分の1、 それって何なんですか。
3分の1ルール、
うん、
これは、製造日から例えば3ヶ月の賞味期限の商品があったとします、
うんうんうんうん、
それが1月1日に製造されたものやったら、うんうんうん、2月1日までにお店に納品しないといけない、
うんうん、
こう製造者がなんかメーカーがスーパーに卸さないといけない、
うんうんうんうん、
そしてその1ヶ月後である3月1日までには売り切らないといけないっていうルールなんですけど、
うんうん、
まあ、これで3分の1ずつ の、うん、期間で、
ね、3ヶ月間やからね、
そうね、
3分割で、
はい、
う
ん、やってるんですけど、この3月1日までに販売しきれなかったものは、
うん、
まあ、廃棄されてしまうっていう、
あと1ヶ月余ってんのに、
そうそうそう、でなんかこれは法律とかじゃないんですけど、
うん、
なんかお店で決められてるルールっていうか、
うん、
結構なお店が
共通のルール、
そう共通の、
なんかテレビとかでもよく
やってるね、
やった前
最近見たわ、
うん、
まあね、っていうルールもありますね。
あ、そうですね、ありがとうございます、
はい、
まあ、そういったね自分たちが結構目にしないじゃないですけども、うんうん、意識しないとわからないようなこととかもいっぱい知れたんで、うん、
はい、
これからね京都で実際に私たちがゼロ円スーパーを行う際には、
うん、
いろんなことを地域の人とかに伝えつつ、
うんうん、
我々が学んで、
うん、
まあ、さらにゴミを、
はい、
なんですかね、
うん、
削減するようなゼロ円スーパーを目指していくために、
はい、
まあ、いろいろやることがありますね。
そうですね、
まあ、みんなで頑張っていきましょう、
は
い、
頑張りましょう、はい、4月の、ね、21日、はい、町屋キャンパスで頑張りましょうか、
はい、言っちゃったね、
もう宣伝しちゃったね、
ちょっと宣伝しちゃった、ね、
まあ、言わん思ってたら、
はい、ね、ありがとうございます、まあ、
はい、
でも最近こんな感じでやってるんですけど、
はい、
ゴミを減らそうということで、やっぱりこう一般の方々にも何かできる情報をこうね、私たちも発信していきたいということで、
うん、
豆知識、
はい、
ね、紹介していきたい
と思います、ね、豆知識
コーナー、はい、を減らす豆知識、
はい、
うん、
じゃあこれをリサお願いします、
はいはい、では今日は簡単なレシピを紹介しますので、
お
皆さん、はい、頭で想像してください、
頭、そう、分かりました、
頭の中で作ってください、
作ります、は
い、じゃあまず皆さんお味噌汁は好きですか。
あ、好きです、
うん、好きです、
好き、
うん、味噌汁私も大好きで、
はいはい、
よくお母さんが作ってくれるんですけど、
はい、
うちでは、
うん、
あの、はい、だしを、うん、かつお節で取るんですね。
あ、すごい本格的、
そう、でそれを今まで、うん、結構ポイポイ捨ててるっていうか、その取り終わったかつお節を、
あ、
そう、捨ててるのをよく目にしてたんですけど、
うん、
でそれにまつわるレシピなんですけど、そのかつお節を捨てずにふりかけにしてしまおうというものなんですけど、はい、今から言います、
はいはい、
イメージしてください、
ね、はい、
かつお節をありますね、
はい、
だし取り終わったやつ、
はい、
それをとりあえず水分をこう、
そうですね、
飛ばすというかこうギューッと絞ります。それに一つ小松菜を加えましょう。
小松菜、
はい、小松菜を小さくこう食べやすいふりかけぐらいの小さく切って、
うん、
でフライパンにごま油を入れてください。
あ、
いい匂
い、
それにかつお節を炒めます、
はい、
でこうほぐしながらね、きっと固まってるから、
はい、
うん、
それでそこに
水分含んでたからね、
そうそう
ね、
それに小松菜を入れます、
はい、
で炒めます、はい、いい匂いですね、
いい匂い、
もういい匂い、
お腹空いたな。
そこに4つのものを入れます。
お
砂糖、
お砂糖、
豆板醤、コチュジャン、
お、
はい、醤油、
お、
だいたい醤油入れたら何でも美味しいですからね。
確かに。
それはここにちょっとコチュジャンとか辛めの豆板醤とか入れて、
うん、
食欲をそそろう。
いい、
そう、それでふりかけがあっという間にできるんですけど、私お母さんに言って作ってもらいました、
はい、
食べました、
すごい、
めっちゃ美味しかった、
マジか、いいな。
で結構なんかお弁当とかにも入ってて、晩ご飯でも食べたし、お弁当にも乗ってて、めっちゃ美味しかった、
すごい、そう、合うんや、やっぱ、うん、いいな。
ぜひ皆さん実践していただけたら、
は
い、
ちょ
っとね、一度やってみてください、はいは
い、すごいお腹が減りましたね、
すごいね、
そのしただけで、
うん、
ご飯には、ご飯のお供、
ご飯のお供、素晴らしい、
めっちゃいい、
お母さんすごい
ね、うん、そうですね、
うん、
すごい、
やってくれた、言って、うん、うん、言って、
う
ん、
そう、
やってって言った。
今度こうお昼の時間待ってるんで、
待ってるんで、
おにぎり作ってこようかな、
楽しみ、
嬉しい、
みんなでねまた作ってみましょう、
そうです
ね、一個前かけるが言ってた、
うん、
卵の殻で、
うん、
なんか水筒とかをきれいにするってやつもね、
うん、
自分は実践してみたいなと思ってて、
うん、ありましたね、
そういうのあったな、
うん、そういうのに動画を残して、
はい、
やっていきたいなと、
そうですね、楽しみです、これからも、
はい、
はい、 じゃあ第2回終わったんですけど、楽しかったですね今日も。
そうですね、
はい、
ドタバタ感があって面白かった
ですね、
はい、あっという間でした。
あっという間でしたね、
はい、はい、
本日は私たち環境と A 班がお送りさせていただきました。次の私たちの放送は1ヶ月後です。来週は東近江班が放送します。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
リサと
リサ子と
のぞかと
そのちゃんでお送りいたしました。
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。